先ほど司会者にヨハネの福音書19章の御言葉をお読みいただきましたが、19章23節を見ますと、さて兵士たちはイエスを十字架につけると、記されています。紀元後30年春のエルサレムの町のカルバリの丘において、十字架につけられたイエス様は、その苦しみの極みの中で次第に感覚が麻痺していく前に、いくつかの御言葉を発せられました。ある時は低く、また激しく、愛を込めて十字架上で御言葉を語られました。それらはいずれもほんの断片的なものに過ぎませんが、イエス様は痛みに引き裂かれる全身の思いを込めて、それの御言葉を発しておられたのです。イエス様の十字架の言葉は、十字架上の七つの御言葉と呼ばれており、その一言一言に真実な意味が込められています。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの四つの福音書の御言葉を総合して見てみますと、イエス様の十字架上の御言葉の第一は、ルカの福音書23章34節に記されているもので、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているかが分かっていないのです、とのお言葉です。十字架につけられたイエス様の口から最初に出た言葉は祈りであり、父よ、アバ、父よ、その呼びかけによるところの敵対する者の許しを求める祈りでありました。イエス様はこれまでどれだけひどい仕打ちを受けてこられたでしょうか。前の晩、大祭司に捕らえられ、ヘロデ王の辱めを受け、優柔不断な総督ピラトによって裁かれ、荒れ狂う人々の物笑いとなり、ローマ兵たちに殴られ、椿を吐きかけられ、散々な目に遭わされたのでした。しかし、それらの卑劣極まりない行為に対するイエス様のお言葉は、父よ、彼らをお許しください、というものでした。第二の御言葉は、同じルカの福音書23章43節に記されているもので、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、との言葉でした。その時イエス様の両側には二人の犯罪人が十字架につけられていました。そのうちの一人はイエス様を口汚く罵りましたが、もう一方の犯罪人は、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してくださいと願い出たのです。懇願したのです。イエス様はその悔い改めた犯罪人に対して、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、との慰めと希望に満ちたそのような約束の言葉をもたらしてくださったんですよね。十字架上の御言葉の第三は、今日の礼拝説教の聖書箇所であるヨハネの福音書19章26節と27節に記されているもので、女の方、ご覧なさい、あなたの息子です、ご覧なさい、あなたの母です、とのお言葉でした。十字架上の第四の御言葉は、マタイの福音書27章46節に記されているもので、エリ、エリ、レマ、サバクタニ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、との悲痛な 叫びでありました。十字架上の第五の御言葉はヨハネの福音書19章28節に記されているもので、私は渇くとのお言葉でした。イエス様は父なる神様の御心の地に定められ、聖書に示されている通りの贖いの御業を成し遂げられた時に、初めてご自分のお体の状況に気づかれ、私は渇くと語られたのです。第6の御言葉は同じヨハネの福音書19章30節の御言葉で、完了する、完了した、テテレスタイとのお言葉でありました。これは決して全てのことが終わってしまったという敗北の叫びではありません。旧約聖書の預言の御言葉を全て成就した、罪人に対する贖いの御業を完了したという救い主としての勝利の叫びに他なりませんでした。第7の御言葉はルカの福音書23章46節に記されているところの、父よ我が霊を御手に委ねますとの祈りでありました。死を前にしてのイエス様の最後の御言葉は祈りでありました。以上、イエス様の十字架上の7つの御言葉について触れてみましたが、その7つの御言葉のうちの3つまでがこのヨハネの福音書19章に記録されているのですね。再び聖書に目を留めていただきたいと思いますが、今日の礼拝説教の聖書箇所でありますヨハネの福音書19章23節を見ますと、さて兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って4つに分け、各地に1つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部1つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った、これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますとある聖書が成就するためであった。それで兵士たちはそのように行った。イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていたのです。このヨハネの福音書19章23節と24節に記されていますように、今から2000年ほど前のユダヤの国における習わしとして、十字架刑に立ち会った兵士たちは役得として囚人たちの着物を取ることが習慣となっていたようですね。この23節においてイエス様の着物が4つに分けられている、四分されたことから、ここに4人の兵士たちがいたことが分かります。また下着は縫い目のない一つの織物であったので、4人で分けずにくじ引きをしています。このことは旧約聖書の詩編22編18節の、彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますという御言葉の予言の成就でありました。しかしそれにしても驚きを禁じないのは、その時の兵士たちの態度でありましょう。その当時の習わしであったとはいえ、今まさに十字架上で苦しんでいる人のその足の下で着物を分けることに打ち興じているとは何たることでありましょうか。それはイエス様の十字架に対するこの世の人々の無関心と無感覚を象徴しているように思えてなりません。その兵士たちの不信仰で横柄な態度とは対照的に、福音書記ヨハネはイエス様の十字架のそばに佇む4人の女性たちの姿を描いています。19章25節を見ますと と、イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていたと記されています。すなわちイエス様の十字架のそばには敬虔な女性たちが立っていたというのです。男の弟子たち、すなわちペテロをはじめとする男の弟子たちはヨハネを除いてみんな蜘蛛の子を散らすように逃げ去ってしまいましたが、女性たちは一途な思いを抱きながらそこに立ち尽くしていたのです。普通ならイエス様の十字架の苦しみを見ただけで気絶する人もいたことでありましょう。その全く目を背けたくなるような悲痛な現実を目の前にして、なおじっと苦しみに耐えてイエス様のそばに立っていたのです。それはイエス様に対する女性たちのひたむきな信仰による愛を示す以外の何物でもありませんでした。この25節のところに4人の女性の名前が記されていますが、最初のイエスの母とは言うまでもなくイエスの母マリアのことですね。このヨハネの福音書19章25節に記されているところのイエスの母マリアと母の姉妹とクロパの妻マリアとマグダラのマリア、これらの女性たちはイエス様が伝道を開始された初めの頃からずっとイエス様に従ってきたお弟子さんたちでありました。大の男たちがユダヤ人たちを恐れ逃げ去ってしまったというのに、この女性たちは大胆にもイエス様の十字架のもとに佇んでいたのですね。なんと驚くべきことでありましょうか。そのような女性たちの筆頭に挙げられているイエスの母マリアの姿に目を留めてまいりましょう。その時、無実の罪のために十字架上で処刑され、死にゆく我が子の最後の姿を見届けるために母マリアはじっと十字架のそばに佇んでいるのです。ただ天の御国の真理と愛について説き、それを実践したにもかかわらず死で報われようとしているイエス様、そのイエス様を弟子たちすら見捨てて逃げ去ってしまったのですが、しかしながら母マリアは我が子イエスを極みまで愛し続けているのですね。人は背き逃げ去って顧みないでありましょう。しかし母は我が子を極みまで愛し続けるのです。その母マリアのイエス様に対する愛を通していくつかのことを見てみましょう。一つ目にマリアの母性愛の美しさについて見てみましょう。母性愛という言葉を辞書で引いてみますと、母親特有の子供に対する本能的な愛情と定義されています。そのような愛は人間のみならず他の動物においても時として見受けられるものでありましょうが、例えばですね、敵から我が子を守るために擬態といって母鳥がパタパタと羽を羽ばたき、あたかも傷ついた鳥のように見せかけることによって敵の目をひな鳥からそらせるなど、よく鳥や動物の世界においても見受けられるところといえましょう。このヨハネの福音書19章25節においてイエスの十字架のそばにはイエスの母が立っていたと記録されています。この一言のさりげない言い回しのうちに母マリアの美しい母性愛が表されているのではないでしょうか。母性愛が美しいのはいつまでもどのような状況の中にあってもその関係が断ち切られないからと言えると思います。それは他頭にも断ち切れない母と子の間の結びつきなのですね。かつてイエス様の誕生も間もない時、マリアは赤ちゃんの幼子イエス様を抱いてエルサレム神殿に行ったことがありま 夫ヨセフと共に赤ちゃん、幼子イエス様をマリアは抱いてエルサレム神殿に行ったことがありましたが、その際老聖とシメオンという人がイエス様と母マリアの関係を後の日のことについてこのように予言いたしました。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになりますと老聖とシメオンはそのように母マリアと後の日のイエス様との関係について予言いたしました。その予言の言葉が33年後のその時現実となり、イエス様は十字架に釘付けられたのです。しかし愛の絆は断ち切られることなく、母マリアはイエス様のもとに佇んでいたというのですね。二つ目に、母マリアのイエス様に対する愛の強さについて見てみましょう。よく言われますけれども、女は弱しされど母親は強しと言われますが、本当に昔も今もそのような一面があるのではないでしょうか。このイエスの十字架のそばにはイエスの母が立っていたという御言葉は、母マリアのイエス様に対する愛の強さを生き生きとして伝えているところと言えましょう。その時マリアの心は深い悲しみに置かれていたことと思います。神に呪われた犯罪人として我が子が十字架刑に処せられたのですから。しかし母マリアはイエス様に対するひたむきな愛のゆえに、この悲しみに打ち勝って十字架のそばになお佇んでいたのですね。母の愛は悲しみに対しても強いのですね。三つ目に、母マリアの愛の清さについて見てみましょう。しばらく前から父親や母親が我が子を虐待する事件がたびたび報道されてきていますが、母性愛とは一体何なのだろうかと本当に首をかしげたくなる、そのようなことが次から次へと生じてきていますよね。一部の母親の母性愛の歪みということが言えると思いますが、母性愛はそのままでは容易に取り乱しやすく、それは主なる神様によって聖化されなければならないと思います。特にクリスチャンのお母さん方は母性愛を祈りによって清めていただくのでなければ、神様の愛を子供たちに伝えることが難しくなりますよね。イエス様の十字架のそばに佇んでいるマリアの姿に、私たちは清められた母の愛を認めることができるのではないでしょうか。マリアの母性愛が信仰によって清められていたからこそ、取り乱すことなくイエス様の十字架のそばに佇む勇気と力と大胆さが与えられたのではないでしょうか。そうして母マリアのその信仰が後にその子供たちへの遺産として残され、初代教会への信仰的な影響をも少なからず与えていったものと推測されます。その十字架のそばに佇んでいたマリアに対して、その苦しみの極みの中でなおイエス様はいくつかのお言葉を、ご自分が死ぬ間際に本当に優しい心遣いと温かなお言葉を残しておられます。ヨハネの福音書19章26節を見ますと、イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取ったのです。その マリアに対するイエス様の言葉は、誠の神であられると同時に誠の人であられたイエス様の麗しいまでの心優しさと慈しみ深さが忍ばれるところと言えるのではないでしょうか。実にイエス様ほど母マリアや弟たちのすがりつく袖を振り切ってご自分の使命を遂行してこられた方は他にありませんでした。しかしイエス様は決して肉親を本当の意味で見捨てたり憎んだりしていたのではなく、ここでご自分が死ぬ間際に本当に優しい行き届いた愛の配慮をなさって死んでゆかれるのですね。母マリアの永遠の救いのために、まだこの時点では未信者であった肉親の弟たちに母を委ねるよりも、愛する弟子ヨハネに委ねる方が母マリアの魂にとって幸いであると、そうイエス様は死の間際に思われたのでありましょう。それだけの深い配慮を持ってイエス様はこのお言葉を残しておかれたのですとね。この時からヨハネはこのイエス様の言葉通りにマリアを自分の家に引き取っていったのでした。この言葉、一つの大切な真理を私たちに示しておりましょう。それは十字架のもとで、また十字架の上に、そこに新しい人間関係が生まれてくるということです。イエス様の十字架のもとで血縁関係や単なる人間的な交わりとは根本的に異なるキリスト者の交わり、教会が生まれてくるということなのですね。この新しい交わりの特徴は、交わりに預かる一人一人が自分たちのためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったことを信じ、それゆえに互いに兄弟姉妹、神の家族であるという意識によって結び合わされてくることですね。母の日にあたり、私たちはこの主イエス様の御言葉とお心遣いに習い、心からお母様方にさりげなく心を込めて感謝の言葉をお伝えさせていただきましょう。なぜなら、この世界で母親業ほど大変でありながら報いの少ないものはないからですね。自ら赤ちゃんを寝かせつけるのに費やした時間、我が子のために寝られなかった時間、また精神的に我が子のために費やした時間、病気のために看護した時間、一つ一つ挙げていきますと尽きることがありませんね。父親、母親という親という立場を引き受けることは、時に剣が心を刺し貫くような痛みを体験させられることでもありましょう。女性の皆さんに心からさりげなく感謝を申し述べさせていただきましょう。どうぞこれからも神様の御心によって夫婦共同でお子様を育て、信仰の遺産を豊かに確かに残して行かれますように。私たちのなすべきことは数限りなくたくさんありますが、家庭を治めること、それこそ幸いな生活の第一歩ですね。父なる神様の愛のもとに、夫と妻、子供たち、家族の愛があり、その愛に促されて仕事に使わされていくことになりますね。イエス様の十字架死と復活のひな形とされている遺作は、イエス様の十字架死と復活のひな形とされている遺作は、ペリシテ人たちの嫌がらせの中にあっても祭壇を築き、すなわち神様に対する礼拝を優先し、天幕を張り、すなわち家庭を築き、家庭を治め、そして井戸を掘った、すなわち職務に仕事に励んだと 創世記26章25節に記されています。すなわち礼拝、家庭、仕事、この順序が大切なんですよね。仕事のために家族を犠牲にしてはなりませんね。礼拝、唯一の生きる誠の神様に対する礼拝、そして家庭、その上で仕事の順序を心に留めてまいりましょう。主イエス様は今朝あなたにこう勧めておられます。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならないと箴言一章八節をもって進めておられます。そしてあなたの父と母を敬いなさいと出エジプト記20章12節を通して主イエス様はあなたに仰せられます。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。時代が変わり、さまざまな世の習わしがさまざまに変わっていっても、あなたの御言葉は決して変わることはなく、また消え去ることはないとイエス様は仰せくださいます。あなたの御前に御言葉に聞き、御言葉に生かされ、そして十字架のご愛に生かされる教会、お一人お一人取りなし祈り続けさせていただく身からなる教会のかけがえのないお一人お一人として、これからも尊くお持ちくださいますように、皆が崇められますように、愛する主イエス様の皆によってお祈り申し上げます。アーメン。